猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第352回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、久しぶりというか、
はい、お久しぶりです。
2,3 週間ぶりですかね。な感じですね。
そうですよ ね、かれこれなんだかんだで、
はい、そうですね。はい、まあ、今日収録日は4月の12日日曜日、はい、の暇なんですが、
はい、
いやー、緊急事態宣言が出て大変なことになっていますが、世の中は、
はい、
猫好きさんの方はまあまああれですかね。
そうですね。
どんな感じですか。
まあ、私は今は仕事してないんで、
はいはい、
あれですけど、旦那様は、うん、なんか相変わらず工場勤務なので変わらないんですよ。
ああ、そうかそうか。
はい。なので、はい、なんか家庭的には何も
変わらないと。
はい。ない感じですかね。はい、ただなんかそのスーパーに買い物行くとかなんかそういうのが、
はい、
なんか不便というか。
うん、まあそうですね。まあ最低限その生活必需品とか食料品を買いに行くのは。基本制限されてないんですけど、
そうされてないんだけど、なんかもうずっとこのなんか期間支援みたいなこのなんか喘息みたいのがなくならないから、うん、すっごい今までもちょっと嫌な目では見られてたけど、はいはいはい、もう必要以上にめちゃくちゃ嫌な目で見られる。
なるほど。
はい、すごいなんかスーパーとか行ってもめちゃくちゃ肩身の狭い思いをしてますね。
今、はい、まあ、マスクしてても咳をする人、うん、うっとかって睨まれますよね。
そう、本当にちょっとむせただけでも睨まれる世界だから、はいはい、本当今、うん、なんでしょうね、まあ、ね、引っ越したからどうこうとかいうより、うん、ただただその生活しにくい世界になってるなっていうのは、うん、ね、はい、しめしめ感じますね。
まあ早く収まればいいなと思いつつ、なかなか難しいでしょうね、今の状況だとね、うん、
そうでしょうね。なんかちょっとこっち側に帰ってきたら久しぶりに本格的になんかちゃんとその体のことを調べようかなと思っていたんですけど、なんかもう今医療崩壊が起きそうだとか、
そ
うだ
よ、ね、それどころじゃない状態だよね、
言われてる状態の、なんか、
まあ、そう
アレルギーできたんです。
はいはいはい、うん、まあ、そうは言ってもあれじゃないですか、かからなきゃいけないお医者さんはかかるしかないので、もうこれは割り切って
行くしかないですかね。
平日少し昼間の時間帯でまず電話で、ね、うん、もう行ってもいいですかみたいな感じで相談した上で行くしかないとは思うんですけどね、うん、
はい、まあ、そうですね。
私の方はもう完全に 100% ほぼ在宅ですね。
あ、
在宅勤務になりますね、はい、
うん、
もうよっぽどなんか、まあ、会社じゃないとできない作業がある時だけ固めて出るみたいな感じですかね、はいはい、
うん、
どうしても会
社、なんか父とか兄とかに聞いても、はいはいはい、その在宅ワークだったりするものに変わってないから、はい、身近な人で誰も在宅になってないから、在宅になりつつあるとは聞いてはいるけど、
はい、
本当になってるのなんて思ってはいたんですけど、うん、まあ、初めて私の身近でいました、ガンダルフさん。はい、
まあ、割と在宅がやりやすい職種ではあるので、コンピューター関係だと、まあ、そういう設備が整っていれば、
うんうんうんうん、
やりやすい職種ではあるんですが、やっぱり能率落ちますね、在宅だとね。
どうしても、いやー、そうですよね、うん、在宅てかその何パソコン関係って言っても、うん、ちょっと調べ物したりとかするんで、うん、いつもあそこの棚にあるものが、 在宅だから棚ないみたいな、そうそう書類ないみたいなこと絶対出てきますもんね。
あとやっぱり打ち合わせのノリが悪いですね。スカイプで、まさにスカイプで会議をやってるんですけど、音声会議をやってるんですが、
はい、
もう、はいはいはい、もうやっぱりみんな会社一斉に在宅になったんで、みんながやっぱりその、
うん、
回線の奪い合いというかもうぶっちぶっち切れるんですよ。だから
あー、うん、そうなんだ。
逆にそういう意味でね、その普段使わない人までがもうガンガン使っちゃってるんで昼間、
うんうんうん、
なので本当にあの極力音声回音声の、
うん、
はあの絞ってというか、
ああ、う
んうん、まあそんな感じでみんなでやりくりするみたいな感じになってますけどね。まあだからそういう意味で非常に能率悪いですよね。会社だとパッと集まってパッと会議ができるんだけど、それがなかなかできないので、
うんうんうんうん、
まあそんなこんなで、まあ皆さんも大変だと思うんですけどね、うん、
そうですね、
うん、まあなんとか乗り切って早く収束、うん、そうさせるしかないかなと思ってます。
はい、
はい、ということでじゃあ本編に行ってみましょう。
はい、
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースペーサー、島根県から発車してるんだよ。ニッツワン好きじゃんっておかしな二人でさ。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
そこまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせようガンプラジオ。押してまいる。
関東行こうよぜガンプラジオ。
欲しいんか、これが欲しいんか。
ゴロニャン。
それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はまさに猫好きさん、ちょっと以前からお話をしてましたが、猫好きさんが引っ越しをされて北九州から、まあ、神奈川に戻ってこられたと、
はい、
いうことで、猫好きさんの、まあ、引っ越し奮闘記との話を聞くことで、
はい、
いかにまあ引っ越しが大変だったかというお話をお伺いしたいなと、というふうに思ってます。はい。はい、ということで、はい、まあ、大変だったと思いますが、いろんなことも重なりつつ、
そうですね。は
い、ぜひその辺の話をお聞かせいただければと思いますよ。
はい。
はい、
その、前回、
うん、
まず今回一番引っ越しで何が大変だったか。はい、っていうのは、
はい、
その前回は神奈川県にて、
はい、
その実家が神奈川県にあるから、
はい、
最悪な何かなんかその鍵だけをちょっと渡さなきゃいけないとか、
はいはいはい、
そういうなんだろう、その大体引っ越し終わってから、
はい、
その会社なんと管理会社に来てもらって鍵を預けて、
はいはいはいはい、
で中どのくらい傷ついてるのかとかそういうのを、はい、見てもらって、
はい、
で、まあ、鍵返して、はい、ありがとうございました、
うん、
まあ、請求はじゃあ後からどこどこにしますとかいう感じで終わるんですよね、家の受け渡しって。で、移動距離がめちゃくちゃ遠いから、
はいはい、
そのなんかぴったりした時間がなんていうのかな、うまく確保できなくて、で前回は午前朝の8時から、
はい、
引っ越しして、まあ、午前中までに終わって、
はい、
で2時の新幹線に乗るというのに、
はいはい、
その午前中までに終わらなかったら鍵の受け渡しで、また鍵の受け渡しも家の中全部チェックされるから、
はい、
その時間とかも計算したらギリギリ間に合わないかもしれないって言って、うんうんうん、実家 その両親に来てもらって、うん、あの見てもらったんですね、預けたんですよね。で、まあそれで済んだんですけど、今回は北九州に誰も親戚がいないから、そういうことができなくて、はいはいはい、でもってその新しい家の鍵をもらうという行為も、
はいはい、
その夕方の5時とか 6時ぐらいまでに鍵をもらわなきゃいけないとかっていう風になると、
はいはいはいはい、
新幹線で 5時間から6時間弱ぐらい移動時間が、
うんうんうん、
あるので、うん、6時までにもらわなきゃいけないって言ったら、うん、最低でも12時には出なきゃいけないじゃないですか。
あ、そうですね、うん、
そうとかいう話になったら、12時までに引っ越しが必ず終わるのかって言ったら、
はいはいはい、
それ終わるかどうか分からなくて、
ええ、
繁忙期だったので、はい、でそもそもその引っ越しの時間が、
はい、
前日の夜の夕方8時以降じゃ、あ、5時以降じゃないと分からないって言われたんですよ、
うん、
なので前日の夜8時以降にその決まったとしても、
はい、
その時間が定かじゃないから、
うん、
なんていうの、行動パターンが読めなくなっちゃうから、
うんうんうん
うん、前回は2人で帰れたんですけど、うんうん、あ、移動できたんですけど、うんうんうん、今回はじゃあ別々に移動しようって話になって、
はいはいはいはい、
旦那がまず朝の6時に新幹線乗って神奈川県行って、
はい、
で不動産屋に鍵もらって、で、はい、駐車場の場所を聞いたりとか、はい、なんだかんだ手続きをしてとか言って、
はいはい、
で、次の日とかに、まあ、部屋の掃除とかするのに、
はい、
その電気とかついてた方がいいとかいうので電気の改善を通したりガスを通したりとか、
はいはいはい、
それで来てもらわなきゃいけないとかいうので、
うんうん、
もう何でも朝一行ってもらったんですよ、
うん、
で私は自分12時ぐらいまでには引っ越しのやつが終わって、
うん、
で不動産に返して、
うん、
でなんだかんだ言って夕方の3時ぐらいの電車に乗ったんです
よ、はいはいはいはい、
新幹線に、
あ、はいはい、
で新幹線に、
はい、
で何が大変ってその猫もいるんで、
うん、
猫2匹を連れて新幹線乗らないといけないんですよね、
うんうんうん
うん、なんかそれもなんかすごい大変で、
うん、
で本当はまあすごいお金に余裕があったらこっち側に来て、
はい、
なんかペットホテルに預けてとかってすればよかった、
はい
たんでしょうけど、
はい、
まあ、先に鍵もらったら別に家の中に猫入れとけれるんで、
はいはいはい、
猫だけ入れて、
うん、
で私たちはホテルに泊まりに行ってっていう感じで、
うんうん
うん、もう引っ越しだけでなんかもうめちゃくちゃ疲れたんですよね、その、うん、移動するだけでそう思う。であと引っ越し屋さんが、
はい、
なんか会社が頼むすごい安い引っ越し屋さんで、で、いやどうなんだろうな、私今まで引っ越し何回も経験してるんですけど、はい、なんか段ボールだったり衣装ケースをなんかむやみに横にされたり、
はい、
縦にされたりしたことがなかったんですよ、
はい、普通はそれないですよね、
普通しないですよ ね。いやなんですけど、まあ、今回ちょっと若い男の子、
うん、
でなんかまあ入りたての子だったのかな、はい、うん、なんか上の男性にそのするなって言われてるんだけど、
はい、
なんかそれをやっちゃう癖、
うん、
がある人で、
はい、
なんか衣装ケースが割れたり、
わお、
あとレコードが割れたり、
はい、
あ、てか、まあ、レコード自体が割れたのではなく、レコードを聴くそのレコーダー、
うん、
でなんか 上にプラスチックのケースみたいなのかかってるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかまあそれが割れていたりとか、
はい、そんなのあれじゃない、クレーム入れてもう保証してもらうしかないじゃないですか。
いやそうなんですよ、はい、でなんだけど、はい、まだクレーム入れてなくて、
はい、
いやどうしようと思って、なんか本言ったら会社通してるから、
うんうん、
会社がなんかあそこの奥さんめっちゃクレーマーだよとかってなんかなったら嫌だなとか思って。
いやそれはね、
どうしよう、
いやそれは気にしない方がいいと思うよ。
気にしなくても大丈夫ですかね。
大丈夫じゃないです
か。そう、なんか
あんまり時間経つと逆にね、本当に運んだ時壊れたのとか言われちゃうから、早めにそれはクレーム入れた方がいいと思うんですが、あんまり炎上せずに。だってそりゃ会社経由で頼んでるんだから、うん、まあ直接言うかどうかじゃなくて、まずは会社経由で、
うんうんうん、
ね、ちゃんと言った方がいいと思います。
そうですよね、うん、なんか、ね、ちょうどその旦那の、
はい、
あの会社の人もちょうど同じ引っ越しの時期の方が何人かいらして、
はいはい
はい、であの聞いたら、まあそのある男性の奥様が、
はい、
もうやっぱり衣装ケースも割れてて、
うん、
あのめちゃくちゃ激怒されてると。
まあそりゃそうでしょう、普通は。いやだからそれちゃんと言った方がいいですよ。まずは。
いやそうですよね、うん、そうだからなんかちょっとそういうことがあったっていう。そう、
じゃあいわゆる大手の引っ越し屋さんじゃなかったんですね。なんか
あじゃなくて、はいはい、九州にしかない小さいとこだったんですよね、うん、でまあ一応、はい、その提携会社としてこっち側とも、はい、こっち側の小さい引っ越し屋さんとも何個か提携は結んではいるんだけど、はい、みたいな感じで、そう、いやそうなんですよ、なんか、うん、私そのカエルちゃんとサンショウオちゃんを買ってるじゃないですか、
うんうんうん、
で衣装ケースの中に入れてたら、
うん、
衣装ケース横にされて、
うん、
なんかカエルちゃんの、まあ、砂っていうかなんか湿らせた砂を入れてるんですけど、うんうんうん、もう水が漏れてて、
わお、
もう衣装ケースの中がもうなんか大変なことになっちゃって、
大変なことになっちゃって、
うわ大変なことになった
ね。それはもうちょっとちゃんと言った方がいいじゃないですか。
いやねえと思って、うんうん、まああとなんかまあ細かいことで言ったら、段ボールの底がめちゃくちゃ砂利がついたり、はい、なんか砂がついてたりとかしてて、
はい、
なんか、うん、不愉快だったとかですかね。
うん、
うん、多分なんかそのうちがすごいなんていうのかな、交差点の角っこについ 、はい、あるマンションで、
はい、
トラックが小さいトラックしか入れないんですよ、
うんうんうん、
なのでなんかうちの引っ越しで2回ぐらいそのトラックを往復してもらったんですよね、
うん
うん、なんかまあそれでだからその荷物を何回も出したりとかするのに床に置いたりとかして、
うん
うん、多分そうなったんだとは思うんですけど、
いやそれにしたってちょっとあのレベルが低いような気がするね、聞いてるとね。
いやそうですよね、うん、
引っ越しのあれとしてはレベルが低いような気がするね、ちょっとね。
うん、
まあ、それきちんと
やっぱりその、
うん、はい、
うん、あそのなんか奥様も、はい、いや段ボールの底めちゃくちゃ汚くったっていう話をしてて、
うん、
やっぱそうですよねって話をしてて、
それはちゃんとねクレーム入れた方がいいと思うよ。特に破損したものに関してはちゃんと、
そうですよね、
保険とか入ってるかどうか分かんないけど、普通はそういうのはなんかちゃんと保証されるよね。
なんかとりあえず向こう出る、うん、出てとりあえず引っ越しの荷物を全部積みました、うん、サインしてくださいっていうそのサインの時に、うん、まあなんかちょっと向こう行った時になんかその破損されてたりとかするものあったらちゃんとあの言ってくださいみたいなことは言われてはいるので、うんうん、あの言おうとは思ってます。
いやまあでもなんか大変でしたね。それを聞くだけでもそもそも大変でしたね。
大変でした、うん、本当に。
猫のしっぽ。
はい、それじゃあ、今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、はい、
これも久しぶりに猫好きさんとスカイプでできたので、成果発表コーナーずっとお休みだったんですが、3週間ぶりくらいかな。
はい、
はい、いかがだったでしょうか。
はい、いやもう私のカナダ的にはもうとても動いてましたし、はい、
うんうんうんうん、そうだよね。
はい、
引っ越しのあれで
そうそうそう、もう役所に行ったりとかもしなきゃいけないし、うん、はいはい、なんやかんやめちゃくちゃ忙しく過ごしてました。
はい、
ということで体重が、
ほう、
うんと1キロ太りました。
えあれ
あ、おかしいな、あん食べちゃったのかな、
あの動きすぎてお腹が空いたと、
ついた的なね。いやいや、と、いや、なんなんだろうな、うん、筋肉ついたのかな、動いたから、うん
お
うん、
それはいい感じじゃないですか。それでいい感じじゃないですか。
ちょっと嘘ついたけど、うん、はい、どうなんでしょう、まあ多分ね、ずっとね外食がめちゃくちゃ多かったんです
よ、
ね、
はいはいはい、
でこちらは、うん、帰ってきてからもあのそんなになんでしょう自炊も、
はい、
あのサボってまして、
はい、
で外食多かったので、
うん、
ただシンプルに太りました、
うん、
はい、反省してます。
1キロですか、
確か。だからいや前回どのぐらいって言ってたっけなっていうのはそれもちょっと覚えてないなと思ってあ、まあ、でも、うん、まあ、確かそう前回の時もちょっと太ったみたいな話をしてて、
そうですよね、うん、で、
あ、で、あの、あ、じゃあそのまま変わんないのかな？
あ、じゃあ変わんない？
変わんないかもしれないです。正月入ってからは、
うん、
あ、正月からその今年の初めからは変わらないです。
うんうん、あ、それだったら変わらないでいいじゃないですか。
うん、あ、じゃあ大丈夫かな？うん、変わってないです。
はいはい、はい、で前回は一応4月から頑張るという話になってましたけどな気がしましたけど、ね、もうすでに4月の10日過ぎですけれども
、そう、はい、あのいやそうめちゃくちゃ忙しいんですよ。
うん、
あの、
はい、
なんでしょう、なんかあの床新しい新築に引っ越したから、
はいはいはい、
あのテンションが上がっちゃって。
はい、
無駄に毎日2回ぐらいクイックルワイパーをかけたりとか、
はい、
掃除機をしたりとか、はい、あの今までより動く量が3倍ぐらいに増えてるんですよ。
お、じゃあ
なんですけど、うん、それが忙しすぎて歩きには行けてないんですよ。はい、
なるほど。
まあでもちょっともうちょっとあと1週間あと2週間あ、
うんうんうん、
ぐらい落ち着いたら真面目に始めようかな。
うん、
今ほら自粛期間だしね、うんうんうん、
そうだね、まあできて散歩ぐらいですよ、うん、多分
ですよね。
散歩とかジョギングぐらいしか多分今できないというか、あんまりやれなくて、あとはもうお家の中でいろいろねストレッチやったりとか運動やったりぐらいしか、うん、多分できないので、
そうですね、うん、そう、なんかその国のなんかあの方針でウォーキングとかそのなんか、
はい、
あれは OK っていう話じゃないですか。
あ、そうですよ、うん、
はい、いなんですけど、
はい、
いやなんだろう、神奈川っていうか、まあ、うちの近くたまたまかな、
はい、
めちゃくちゃみんな走ってるんですよね。
うんうんうんうん、
そなのでなんかまあこれもう本当に言い訳なんですけど、
うん、
いやそんな走ってたら打つんじゃんと思って怖くてできないっていうのが正直なところなんですよね。本当もうなんかみんなもうそんなにみんな健康志向だったっけっていうぐらいめちゃくちゃ運動してるんですよね、うん、みんな。
それね、あの健康志向っていうより基本的にあの私もそうですけど在宅で仕事してるとめちゃくちゃやっぱり運動不足っていうか、はい、ストレスが溜まったりとかいろいろあるんで、
うんうん、
ちょっとでもね30分でも外歩きたいなとか思いますよ終わってから。
あらってことは、
うん、
アナロさん、
はい、
の結果、
あ、私ですか、
良くなってるっていう感じなんですかね。
私の方なんですが、
はい、
基本だ、そういう意味で毎日30分ぐらいは夜歩きに出るように復活しましたよ、ウォーキングは。今ずっとサボってたのに。
みんなやっぱそうなんだ。うん、
在宅勤務のおかげで、もうこれやっぱり散歩ちょっとやらないと無理だわと思って。
はいはいはい。はい、
で、毎日夜30分ぐらいテクテク歩くとか。
うんうん、
ぐらいは復活したんですけど、まあ、ちょっと暖かくなってきたのっていうのもあるんだけど、
うんうん、
気候がね。
お
ー。なんですが、体重に関しては、はい、まあ、前回同様ほぼプラマイゼロと、
はい、うんうん、
うん、っていう感じですね。なのでなんか、まあ、歩き始めたばっかりなんですぐに成果が出るわけもなく、
はいはいはい、はい、
ほぼ変わらずですね今のところ。
うん、うんうん、これからですね。
これからですね。はい、
そっか、ガンちゃんでさえも始めたんだ、私も真剣にやらないと。
そうそう、いや、なので時間帯というかずらして人が少ない時にやった方がいいですよ。
ああ、そうですね、うん、うんうん、
やっぱりうちの周りでも結構走ってる人とかね、ジョギングしてる人とかウォーキングしてる人ってだんだんやっぱり増えてきてはいるんだけど、ただ猫好きさんが言うほどね、そんなに、まあ、ちょっと1割増えたぐらいかなみたいな感じで。
ああ、そうですか、う
ん、そんなに増えたっていう感覚はないですけどね。
うちもなんかその昼間にスーパーとか行くじゃないですか、はいはいはい、なんかそんなにいるっていうぐらい結構みんなみんな走ってますね。
ああ、うん、逆にうちの周りはあんまり、まあ走ってる人ももちろんいる、ジョギングしてる人とかウォーキングしてる人っているんだけど、そこまで増えたっていう感覚はないですね、
はい、うん、ああ、たまたまなのかな。
うん、まあどうなんでしょうね、まあ時間帯によるのか、
うんうん、そうですね、
よるのかと思うんですけど、
うん、
いや、ただ場所によっては混んでたりしますよ、例えばスーパーとか、ね、そういうところはやっぱりその雑貨買いに行ったりとか食料品買いに行ったりで、割ともっとガラガラかと思ってたら割と混んでたりとかね、
ああ、
ありますね、
してます。うん、結構買いだめは良くないって、
うんうんうん、なのでいつものペースで週1回の買い出しに行くんですけど、週末に、
うんうんうん、
結構それでもまあ普段とあまり、もっとガラガラかなと思って、自粛しててガラガラかなと思ってたらあまり普段と変わらないぐらい感じ。
案外いますよね、
案外いるよねみたいな、
うん、
感じはあります、
ね、
はい、
そんなになんかバカ買いしてるみたいな人は、うんうん、バカ買いしてる人はそんなにいませんけど、
さすがに、
まあ、でもまあ米、はい、うん、米とかぐらいはね、なんか買ったりとかしてる人はちらほら見るけど、うん、
まあでも割と昔よりはちょっと落ち着いてきたかなって感じはしますね。
うんうんうん、
一時期本当トイレットペーパーとかがなくなったりとかねしましたけど、
うん、
もう今本当マスクだけですね、ないのは。
ですね、まああと消毒液とか、
マスクと消毒液だけ、消毒液だけですね、ないのはね。
うん、
それ以外はほぼほぼ平常にも近づきつつあるのかなって感じですけどもね。はい、
うん、
はい、ということで、じゃあ2人ともほぼ変わらずと現状維持ということですね。まあ、はい、これから頑張っていくしかないですね。
そうですね、
はい、
頑張ります。
はい、ということで今週の成果発表コーナーでした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週いっぱいコーナーに行ってみたいと思います。4月5日、ピエール加藤さん、ギムレットには早すぎるを配信されている、ピエール加藤さんですね。ガンサンルグをいただきましたと。はい、振り仮名振っていただいてありがとうございます。これ、普通だったら読めないですね。振り仮名なかった。で、DRC に携わっていた方が作ったワインだそうです。おつまみなしでゆっくり美味しく楽しめました。今まで自分が買った中で一番美味しかった気がします。おう。ヴァンサンルグ。うわぁ。 初めて私は聞きましたけどね。はい、ツイッターの方に写真を上げていただいているようですが、これは可愛いんですね。はい、ピノノワール、ブルゴーニュのピノノワールということですね。はい、DRC、これ私はなんか名前聞いたことあるんですけど、詳しくは知らなかったんですね。で、早速ちょっとググってみましたですね。ドメーヌ・ラ・ロマネ・コンティということで、ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティということで、ロマネ・コンティの畑ので取れたもので作ったワインということですよね。はい。いや、あの有名なロマネ・コンティですよ。はい。そこのブドウ畑で作られたということに携わられたっていう人が作ったということだから、それはうまいに決まってますよね。はい。いやいやいや、おつまみなしでゆっくり美味しく楽しめました。素晴らしいですね。それだけ美味しかったってことですかね。いや、なんか、でも高そうですね。ちょっと今度、酒屋さん行って、調べてみましょうかね。いや、飲んでみたいな、でもな。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして、4月11日、ケンチさんから、普通赤ワイン、エリタージュ、軽い、醸熟した果実の香り、バランスの良い味と書いてあります。焼酎や日本酒と比べると、なぜだか一番酔いますが、宅飲みなら安心と。ということで、おお、なんか今日は、今週は赤ワイン続いてますね。はい。普通赤ワイン、エリタージュ。これもフランスの赤ワインということで、はい。果実の香りはバランスの良い味というふうで、うん、なんかフルーティーな赤ワインなんでしょうかね。はい。いやー、なんかたまたまワインが重なってあれですけれども、はい。いや、これもなんか美味しそうですね。両方ともさっきの、ピエル・ガトーさんの2017年、これも2017年のワインということで、いやいや、いいですね。羨ましい。なんか赤ワインが飲みたくなってきましたよ。はい。はい、ということで今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽと、公式ツイッターアカウントアットマーキャッツテールポッドキャストにいただいたツイートから、紹介していきたいと思います。4月7日ピエール加藤さん、ギムレットには早すぎる。ギムハヤを配信されているピエル加藤さんですね。刺身の話からいつの間にかフライの話になり、何個食べられるかで張り合い出すお二人に終わらと。カキフライなら7、8個はいけそうな気がします。うん。小ぶりだったら7、8個いけるかな。普通のちょっと大ぶりのカキ、これ配信の中でも言いましたけど、3個、4個ぐらいが限界、半分ぐらいです。3個か4個ぐらいが限界ですね、私はね。はい。で、まあ、以前からそうなんですけど、私と猫好きさんの、掛け合いというかですね、対談は、いつも本編は、ほぼタイトルというかですね、ネタだけを相談して、じゃあ今日はこういう話で行きましょう、みたいな感じですから、まあ、例えばこの回の、351回は刺身の話をじゃあしてみましょうかというネタのタイトルだけを相談してですね、あと本当ぶつけ本番なんですね。原稿も何もなくぶつけ本番で話をする。でも毎回脱線して、話が荒尾の方向にね、脱線して飛んでいって、なかなか本当の本来の
ネタに戻ってくるっていうのがね、逆に少ないぐらいの感じなんで、まあまあ、そんな感じですね。はい。まあ、いつものことです、ということでご勘弁いただければなと思います。まあ、それが私も猫好きの楽しみで、いつもそういう感じで、ぶつけ本番でわざと、やってるんですけどもね、下、打ち合わせ全くせずに、毎回ぶっつけ本番の収録をしています。はい。あ、で、最後、刺身だとタコが一番好きだな。おぉ。加藤さんは、ピエル加藤さんはタコが一番お好きだと。うん。私は白身魚って言ってましたけどね。はい。はい。まあ、まあまあ、タコも美味しいですよね。はい。ありがとうございます。そして4月8日、アポロさんが、たくさんのポッドキャストの中に猫の尻尾を混ぜていただいてますね。猫の尻尾も351回聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、同じ日に iPhone 一部で姉ちゃんはサラエボさんが今日聞いたポッドキャストということで、これもやはりたくさんの中に猫の尻尾を入れていただいてます。ありがとうございます。いやいや、そうそうたるポッドキャストに混ぜていただき、ありがとうございます。はい、そして4月9日、イクラムさんが351回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして4月10日、ケンチさんが351回拝聴いたって健康ながら私、筋骨格系の弱さが露呈。無理をしていないのに、いわゆるテニス肘。ドクター曰く老化だね。何をするにしてもウォーミングアップは必要と。猫の尻尾の皆様ご自愛くださいといただきました。ありがとうございます。あららら。肘を痛められたってことですかね。テニスかな。テニス肘ってことはテニスをやろうとして痛くされたと、痛められたってことですかね。いや、もうね、なんか、私もあれですね、体あちこち今、もうなまっていて、筋肉痛だとかなんか足もちょっと、この間ひょんなことでくじいたりとかして、今、ひょっこひょっこびっこ引きながら歩いたりとか、もうあちこち、なんか痛んでますね。はい。まあそんな感じで、お互いにね、気をつけて、悪くしないように、これ以上悪くしないように、早く治すようにしていきたいですね。はい、ケンチさんありがとうございました。はい、皆さんいつも、ツイートをね、していただいてありがとうございます。一つのツイートに、返してはいないんですけど、こういう形でご紹介させていただいているので、まあ、それで、ちょっと、当面はご容赦いただければなと思います。ちょっと時間ができたらね、できるだけ返していきたいなとは思うんですけれども、なかなかちょっと、ツイッターもチェックする時間が、取れなくて、日々リアルタイムでチェックしてなくて、もうこういう感じで配信の時にまとめて、1週間分前回からのツイートをチェックさせていただいてます。はい、本当にいつもありがとうございます。本当に励みになってますので、まあ、これからも、マイペースでコメントしていただけると本当に嬉しいですね。はい、はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではエンディングです。
はい。
はい、久しぶりに猫好きさんとスカイプでなんとか収録取れて、
はい。
よかったんですが、ちょっと本編で引っ越しの話をしたんですが、
そうそう、
ネットの話が、なんか話忘れたということで、はい、若干補足。
そうなんです
ということで。
はい、補足。そうそう。引っ越し、引っ越しの繁忙期っていうのも今あるじゃないですか。
は
い
は
い、
そうですね、ちょうどね。
そう。なのと、コロナとっていうのも重なってなんだと思うんですけど、はいはい、インターネットがそもそも引っ越し前に申し込んだんですよね。
はい。はい、
なので先月の3月の26日に引っ越しだったんで、
はい、
それよりもっと前に予約したんですけど、
はい、
4月の10日じゃないとダメだって言われて、で、ああもう結構遠いなと思ったんだけど、もうまあそれしか無理だっていうので、はい、まあ10日にしたんですよ。
うん、
で10日にしてもらって、でまあつながりましたって言われたんですけど、うん、そのなんかやってもらったら全然つながらなくて、
はい、
つながらなくて、そのお客様サポートセンターに電話したんですよ、
はい、
でなんかただいま大変混み合っていますので、
はい、
10分程度皆さんお待ちいただいてますみたいなことを言われまして、はい、まあまあ10分なら OK よと思ってやって待ってたら、62分ぐらい待ったんですけど、繋がんなかったんでやめました。
もう大変なことになってますね。
いやそう、うん、ねえ、なんかそれ私は多分そのテレフォンでやった方が分かると思ったからやったんですけど、うんうんうん、その電話対応かもしくはチャット対応みたいのもあって、
はいはいはい、
チャット対応の方がついてんじゃないかなと思ってチャット対応をしたんですよ、
はい、
してもらったんですよね、はい、そしたらまあチャット対応でしたら、あ、まあ、5分ぐらいで相手の方とつながって、
はい、
まあ、いろいろやっても教えてもらって、
はい、
でまあでも最終的にはその結局ちょっと1日2日待ってみたら、
うん、
その電波状況的にはつながってはいるから、
うん、
1日2日待ったらつながるんじゃないかってチャットの人に言われて、
うん、はいはい、
半日とか、まあ、1日ぐらいかな、それ夜、ん？それ昼から夕方にかけての話で、うん、次の日朝起きたらネットつながってました、
うん、
はい、なので無駄に1時62分待ってしまったっていう話でした。
なるほど、
はい、そんな感じですかね。
まあなんかいろいろね、
はい、
まあ時期が時期でちょうど繁忙期だからね、3月4月って引っ越し含めて。い
やそうなんですよね、うんうんうん、
だからいろいろなところでギクシャクしちゃってるんじゃないかなという気はしないではないですね、確かにね。
そうですね、はい、だからなんか前よりなんか、うん、気長に待てるようになりました。あ、まあしょうがないかって思って。
そうだね、うん、まあ、こういう時期っていうのと、猫好きさんも人間ができてきたので、うん、大人になりましたねということです。
やった。やった。まさかこんなとこでガンちゃんに褒められてもらえると思ってなかった。
いや
はい、まあね、こんなんでめちゃくちゃ喜んでる時点で子供だっていうことですね。う
ん、
いや
そんなことないですよ。猫好きさんもついに大人になったということで。
そうですね、はい、
はい、じゃあいつものお願いします。
はい、いきますね。
はい、
はい、ではではいきますよ。
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。